あなたのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ。こんばんは。
こんばんは。
前田局長です。
高田秘書です。
いやー、もうね、だいぶ秋になってきましたね。
ですね。
涼しくなってきまして、
と思いきやちょっとなんか暑くなったりの
繰り返しでね、一体いつ秋が来るのやら、
うん、
ちょうどね、今日からこの収録日が17日なんですけど、
はい、
天才テレビくん
You
で私たち出演しました。
いや、
そして富坂優が脚本をしました。
本当にありがたいことに。
ドラマパートが放送されまして、
はい、
猫好きさんはまだ見てないと。
まだ見てないんですけど、
私は見て、友達からもバンバン LINE が写真付きの、
いや羨ましい、
地元の友達に言ってたんで、子供と一緒に見るわみたいな、
お
ー、まえちゃん見つけたみたいな、
はいはい、
いっぱい届きまして、ありがとうありがとうみたいな、そんな感じ。
どうでした、見た感じ。何分ぐらいなんですか、ドラマ。
いや、まあ短いよ、もともと番組自体も短いから。
そう、中の
すごい短いねんけど、まあでも分かるよね、アガリスクだっていうのは結構抜かれてるから。
へ
え。小関さんのあの目がやばい感じとか、ジャンプさんも結構目がやばい感じが、ギラギラしてる感じが、
へえ、
映ってましたね。
楽しみですよね。面白かったですよね、収録日も、
うん、そうね。
で、僕結構不安だったんですよ。あの、僕だけ朝結構早く一人入ったんで、
うんうんうん、
なんか控室とかに案内されて、
うん、
衣装はまあ新品で置かれたんですけど、
はいはい、
まあ心もとなくて、で、後からツアーの君とか来た時にですね、うん、本当にもう仲間のね温かさに僕もすぐあの、
うん、抱きしめた、
抱きしめたまでいかなかったけど本当に言いましたもん、ありがとうございますって言って、妻の君とか
はーってなってたよ、妻も。どういうこと、どういうことみたいな。
本当もう皆さんのおかげですよね、もう一人じゃ何もできないなっていう。いや、あの人ですね、衣装を、
うん、
あの警備員の衣装なんですけど、
はいはいはい、
なんかいろんなパーツがあるんですよ。ベルトなりなんなり、
はいはいはいはい、
笛とかがですね、やっぱ着方が分かんなくてです
ね、服着るのが上手じゃない
ですね。そうなんですよ、ゆかちんがやっぱりちゃんと見てくれたりとか、
はい、いつもね、はい、してるけど今回いなかったから、
いなかったんで、
うん、
で、まあ呼ばれた時にですね、うん、それちょっと違いますねって
言われたんや。
笛みたいなやつをこう
はい、はい、
肩からなんかけんのを、なんか首からなんか変なところからかけてて、
うんうんうんうん、
いやもうパニックってあーってなってですね
大丈夫かいな。
いざ外に現場行くときにはなんか、うん、カードキー忘れてちょっとまた取りに帰りますみたいな、はいはい、
あ、最悪や。
もう
てんやわんや、
てんやわんやでしたね。
それもね、明日明後日放送される予定なんで、はい、まあ、これを放送されてる時にはもう終わってるんで、
うん、
まあ、皆さんどうでしたかっていう、
ぜひぜひね、
感じなんです
けど、全国の方にね、
はい。そして今日はですね、
はい、
ゲスト、まあ、前回も出ていただいたんですけれども、
はい、
我らが富坂優さん、
はい、
ゲストにお招きしております。
どうも富坂です。あれ前回も出てたんだっけ。
そう、前々回になるかな。前 回、ね、まあ、前回も一応まあ出ちゃって
る、ね、
いるけど、
はい、
夏祭りなんで、
はい、
はい、
いや、そうですよね。
最近あのね、元岩田から脱出されまして。
はい、
そうなんですよ。うちらのね、結構近いところに、
まあまあまあ、
ところに来はったんで、は
い、そう、テンテレのこれ台本書いたけど、
うん、
現場行ってないから、
うんうん、
収録のどんな感じだったのかは、
うん、
全然知らなかったから、
まさかこんな感じだったとはね、
うん、まあでもまあなんかそんな気はしてたけど、でもあれ前なんか根こそぎさ、警備員かなんかの仕事一回したことなかった。
あ、やってました、
バイトってこと、
はい、でも
だから着てなかったんだ。
その時は着てなかった。
もっとあの
記憶がない、
パーツというか道具が多かったんですよ、いろんな。なんかちゃんと揃ってたというか、警棒みたいなのもあったりして、
は
い
は
い
は
い、
ああ、
はい、
こんなヒョロヒョロに誰が止められるんやっていうね感じです
ちょっとよ
ちゃんと止めれましたか、
はい、
そこは、
まあ、いや、いろいろ思い出しました。あの本当にちょっと不審者というか方がいらっしゃって、はい、まあ、場所が警備員の詰め所みたいなところだったので本当の警備員さんいらっしゃって、
うん、
あの5人ぐらいになんか止められちゃったりして、なんか撮影が止まるというちょっとハプニングもあったり、
本当に
ガチのやつやん
ありましたね。
もう根こそぎだ、
あーあーっていう、僕は偽物なんでなってましたね。
格好だけはしっかりしてるけど、
はい、いつもあのそういえば撮影の現場、あのゴッドタウンもそうですけど、富澤君がいないでね、やるっていう
感じ、ね、ね、
大変ですね。結構いろいろ現場で変わったりするのあるんで、誰が仕切るんだとか、なんか
まあディレクターがいい
って不安な時もありました
けど、ゴッドタウンの時はあれだよね、確か朝なんかの事情で、
はい、
あのセリフを
結構そうなんですよ、はい、
朝越と塩原さんが
必死に考えて、
佐久間さんに言われたやつを、
そうなんです、
なんか30分ぐらいで考えて、
ね、いや覚えてすごかったよね。
塩原さん結構長いセリフをガッと変えられて、
うん、
対応すごいなって思いましたね。
すごかったね。
よくやったなと。
そんなこともあるんだねと。
あの事情面白いけどね。あんまり言えない。
あんまり言えない。
あんまり言えないけど。
あの知りたい方は今度こっそり個人で聞いていただけると、まあ、こっそり喋るよっていう。
は
い、
あの森山直太郎。直太郎ゾーンが実は変化
したところなんですよね。
大きくね。そうですね。変えましたね。
なんとなくわかる方はね。
はい。
はい、それでは行きましょう。
前田光太のアガリスク情報発信局。この番組ではアガリスクエンターテインメントの最新情報を前田光太があだこうだ言いながらお送りいたします。放送日第2第4水曜日となっております。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
それでは早速最初のコーナーいつもの参りましょうか。
はい、
アガリスク近況報告書。そうなる通り、アガリスクエンターテインメントの劇団員の、外部出演情報をちょっと、ちょこちょこ発表していきたいと思います。
ちょこちょこ
すいません。
はい、
まず初めが、はい、劇団員熊谷由香がですね、多数一の、モンストロメモリという作品に出演いたします。
はい、
日程の方が10月6日土曜日から10月21日日曜日まで、場所は新宿シアターミラクルで行います。
はい、
これの情報ってなんか聞いてる？
全然
分かんないよね。
ツイッターで乗っかってるやつぐらい。
うん、
まあ外部出演だからそれはそうなんだけどさ。
まあ
それ聞いてなくて普通なんだけどさ。
うん、
結構だいぶ前に多数一っていうのはもう出演ね、
熊谷さん
は、
ね、
はい、
うん、
されてるみたいな。
7、8年前とかまで多分結構常連でいた人でしょ。はい、
うんうんうん、
久々に呼ばれた
っていうですね。うん、ちょっと楽しみですね。
最近もなんか目崎くんのツイートが割と、あの塩原さんが石巻で目崎さんの脚本でなんか出るみたいな、そっちのツイートがクソ見に行けないぜみたいな、稽古見に行けないぜみたいな方が、
ね、
そう目崎くんのそっちばっかり見ちゃって、うん、そうなんだみたいな。
ね、なんて言うんだろう、目崎くん多数一というか目崎くんとはさ、
うんうん、
なんか絶妙な近さでさ、
はいはいはいはい、
ね、つかず離れずのなんか独特の距離感でいるから、
ね、うん、
一回一緒にやったことあるけど、あれ書いてるやつ演出してもら
って
、
ね、
カフェかバーかです
よ
ね、恵比寿の、
はいはいはい、
熊谷さんがここで久しぶりに出るんだ、
まあ、言ったらアガリスクより前にずっとそっち出てたわけですからね。 そっちの方があれですけど、
大学でもね同じ一緒だったんで、
うん、そしてまたミラクルっていう、
そうですよね、結構長い期間やるんです
みんなシアターミラクルにいすぎじゃない関係の
人だよね、常にどんだけいるんだっていうね、そんな感じで、はい、はい、
お楽しみにしてください。はい、
続きまして
これアガリスクの、うん、朝越武人と榎並由紀が、うん、まあ、出演すると急遽決まったんですが、
はいはい、
下北沢カレーフェスティバル路上演劇祭、はい、日程の方が10月の8日、うん、月曜日ですね。
感激三昧と下北沢店がコラボしたやつですね。去年もやったみたいなんですけれども、
は
い
は
い、
今年の2月か、
はい、今年でやったんだ。
結構前近いですね。
路上はなんかいろいろややこしくて、はい、下北沢カレーフェスティバルっていうのは毎年やってると、
うん、
と感激三昧下北沢店がコラボして、
うん、
で路上演劇祭2ってのをやると。この2が何かっていうと、路上演劇祭自体はなんか今年の2月にやったっぽいんだけど、
はいはいはいはい、
あんま知らなかったんですけど、
はいはい、
っていうのを、まあ、今年も10月なんか長いこと下北沢、あのカレーのお店たくさんあるじゃん、
はい、500店舗ぐらいある。
そんなんですか。
そう書いて
て、ね、カレーをメニューとして出してるところはすごいたくさんあって、
そんなあるんやと思ってびっくりした。
10月の5日から14日がその、500なら150店舗って書いてある。
150だったっけ。
あやふやの情報が多いじゃん。
情報でした。
ちょっと違うよ、150と500。
500ぐらいあったと思ってすごいなと思って。
そうで、10月5日から14日まで、はい、まあ、なんかマップとかがあって食べ歩きとかできるような、それ専用のメニュー出すみたいなフェスティバルがあって、それの中の10月8日、
うん、
祝日に、そのフェスティバルの特設ステージみたいなところがあって、そこで感激三昧下北沢店と商店街が連携して、まあ、演劇祭をやると、路上でやると。
じゃあもうタダで見れると。
そうです、投げ銭でございます、
はい、じゃあお願いします。
ねカレーも食べてほしいけれども、
そうカレー投げてくれてもいいけど、美味しいカレーをそっとね置いてくれてもいいですけどね、はい、
っていうんで、出ます、エクストリームを、
は
い、
イエーイ
やるんですよね。あそこして
ない唯一やってなかった榎並が、
はあ、そう、うん、ね、やろうとしてたのにヘルニアで
できなかった
。休んだりなんか、うん、
でも男女ペアは初じゃないですか。
いやいややってます。
あ、そうか、うちらがやってる。
そうです、めちゃくちゃやってます。
だいたい男女ペアだったんじゃ
ないですか。そうだ
そうだ、えなみゆきが動き回るっていうのは、うん、まあ卒業式実行では
動き回りはするだろ
う。いや、どんな、
そんな動かないんじゃない。
帽子を脱ぎまぐるなんてね。
ちょっと楽しみな。
はい、これもうただ難しいのが、うん、撮ってる段階でまだ情報がさ、はい、発表してされてないんだけど、うん、26日にはされてるはずなんですよ、
はいはいはい、それを信じてね。
信じて、あの11時半からやります。
はいはい、でされなかったらバッサリカットしますから、ね、
トップバッターなんですよ。
おお、
うん、
盛り上げなきゃ。
トップバッターというかもう前座というか、
はいはいはいはい、
正直11時半からやるのか12時からやるのかどっちなんだみたいな中で、11時半からやるってなって、
うん、
11時半からやらせてもらうと、
うんうん、
ということで出るんですけれども、はい、なのでなんて言うんだろう、特設ステージにまだ人が集まりきっていない可能性が大いにあるんですよ。なのでこれ聞いてる方はお暇な人ぜひ見に来てください。
ね、絶対
月曜日ですよね。
祝日。
祝日。
あ、そうかそうか。
平日の11時
半はきつい。そうかそうか。
そう
ね、はい、じゃあ結構集まりますよ。
っていうのと、あとこれまた、あの発表されてなかったらカットしてください。はい、
っていうのとでもカットするんで、
はい、
後半からね。うん、
あとイベント自体が。
うん、
あの30分ぐらいずつ持ち時間があっていろんな劇団がやるんですけど、
はいはい、
まあ、転換であったりだとかなんやかんやあるじゃないですか、
うんうんうん、
でつなぐ MC 的な立ち位置として、
うん、
浅越教授と榎並アシスタントが、
いやこれすごい
出た、
面白そうだ、
つなぎます。
おお、これは白衣の登場ですか。また
白衣とホワイトボードで
やる。うわー、すごい。
何をやるかっていうと、
うん、
カレー演劇論の専門家の、
はいはい、
朝越教授が、
うん、そうだったんだね、いろんな、うん、
カレー演劇の、
いや、そもそも下北沢カレーフェスティバルと演劇祭っていうので、
はいはい、
カレーと演劇ってどういう感じ
か、は
い
は
い、
確かに確かに、おこれは
興味深
い。
いかに演劇がカレーかっていう、
はいはい、いやもうすごいね、
肯定的に、じゃあうまく
っていうことを、うん、ちゃんと解説してくれるっていう番組がありまして、
楽しいな。
それが全体をつないでいる。
なるほどなるほど。
簡単に言うと MC、
はいはいはいはい、あ、
すごい、これは一ネタですよ。
という手で団体を紹介する MC をやるだけなんですけど、
いや素晴らしい。
なのでその二人はネタをやった後に一日中そこにいて、うん、
ずっといるから、
あれやこれや、
じゃあみんなね、カレーを買って持って行ってあげてほしいね。
そうだから食べられるんじゃないのかな、うん、そこでもブースでも。
なるほどなるほど、うん、はいはいはい、
ということなので、
はい、ぜひぜひ、
はい、カレー好きな方は、
はい、
行きましょう。はい、
おすすめのカレーはポニピリカです。
ポニピリカ、
へえ、
あの絵の可愛いところ、
そこそこ、
壁画の、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
劇場、劇場とか
交番の近くのところ
だよね、本田劇場の目の前を通って、
はい、
劇場、劇場とかの前を通ってまっすぐ行くと、はい、右側にでっかいね、オレンジ色の可愛らしい看板があるので、そこのスープカレーは美味しいです。
豆乳ソフトクリームとかの道、
そうそうそうそうそうそうそう
ね、はいはい、
分かりました。
っていうところで、はいはい、路上演劇祭2に出ます。いろいろあります。
はい、ぜひ来てください。
続きまして、主催の富坂優が、うん、です「みんなの部屋会」をやります。
はい、
日程が10月17日水曜日から21日日曜日まで、会場がチャラで阿佐ヶ谷、
はい、ということで、はい、出演者がやっと決まったということで、
チケットの発売し、
はい、売れ行きも良いみたいで、
おかげさまで、
はい、でその前にその、ね、オーディションを兼ねたワークショップが、はい、オフィス空の
裏
の空でやりまして4日間、
はいはい、
でそこから
局長も参加された
という、私もお手伝いで、
はい、
行きまして、
はい、
内弦を主にやっておりました、はい、ずっと。
へ、
合奏をね、
内弦の一番面白い、なんつうの、受けるコメディっぽいところあるじゃん、海の家の票が集まるところ、
はい、
が前半2日間やって、はい、で後半2日間があの
ラスト
のクライマックスの、
うん、受ける編と上がる編と、ね、
はい、いうのをワークショップやりましたね。このワークショップ自体はなんか前にも似たようなことをやってたんだけど、
うん、
前は1日だけでそれをやっててなかなかに時間が足りなかったので、ね、ちょっと4日間あるんでたっぷりと
濃密にやりましたね、
うん、いつもちょっとずつオーバーしちゃうっていうね、
いつも10分ぐらいオーバーしちゃう。どの回もね、特に後ろは
誰もなか
った、ね、なんか
参加者はあるんじゃねえか、
確かに、
だったらごめん、
そうそうそうそうそう、
いや嬉しいですけどね、普通参加者はなんか、 時間オーバーでいっぱいやってくれるっていうのは早く終わるより、
うん、そうね、はい、それで決まった人たちを、
うん、
そうですね、うん、
どうですか、もう顔合わせとかしたんですか、
まだ多分放送した時にはしてる、
してるけど、
してるけれども、まだ
現在はまだ、
あ、まだなんですね、はい、そっかそっか、あ、そっか、まだ先ですもんね。
上坂さん的には結構もう、その私その物語をがっつり知らないからさ、役に合うのかどうなのかとか、うん、
あ、
どうなんですか、意外と
希望の、だいたいそこら辺が合う
役者は
合う人かつある程度この人はいけそうじゃないかしらっていう人で、う
ん、はいはいはい、はい、
取ったというか出てもらうようになったんですけど、
なるほど、
ね、みんなの部屋猫すぎもね
見てるだけですね僕は、
うん、あの、はい、もう一個みんなの部屋と無縁バターを両方やった時に、が猫すぎ復帰編だから、はい、一時期消息を絶つと猫すぎで帰ってきて出たのが無縁バターだから、別チームで出てた
2010年ですね、はい、
だから稽古場ちょっとね遊びに行かさせていただきたいなと、
台本はいろいろとなんか変えるんですけど、
はい、
あの改めて読み返してみたらねちょっと面白かった、
そう、
良き良き良き、
あの無茶なところはたくさんだけど、ここら辺の段取りは
いいみたいなね、
ちょっとよろしくないってとこあるけど、うまいこといけば面白いなっていう、
いや楽しみですね、
うん、それも楽しみ、はい、ぜひ見に行ってあげてください、
ぜひぜひ、
はい、
もうチケットを発売しておりまして、
はい、
はい、あのみんなの部屋会ハガリスのホームページの中から、
うん、
探してください、
はい、
はい、
続きまして、
我らが局長、
はい、
前田由里子、ピーチの、うん、劇団ピーチっていう団体のピーチフィズっていう、うん、これはコントライブですかね、コントライブの
名前ですね、
おー、日程が10月5日金曜日、うん、場所が渋谷のさらば東京、
はい、そうなんですよ、うん、ピーチフェスじゃなくフィズっていうなんかそういう意味みたいよ、なんか交換というか、はい、そうそう、ピーチフィズという、
この間コントレックスに出てくれた3人組のコントユニットですよ、
そうですそうです、うん、芸人なのか役者なのかちょっと分かんないですけど、次四ツ柳さんなんか堤真一さんの舞台に出てますからね、
へ
え、そうそう、5次元の目つぎさんとかと一緒に出るみたいで、
へ
え、キストラっていうかなんかアンサンブルみたいな、
うんうん、
よくわかんないですけど、で、ピーチの3人がそれぞれチームリーダーに1人ずつなって、はいはい、青木さんところ直樹さんところは2人チームで、で栗田バネさん私は栗田チームなんですけどは4人、うん、で四ツ柳くんとこは5人チームでみたいな感じで、
普段は3人だけで活動してるユニットがみんな台本書く人だから、ね、
そうなの、
それぞれチームを作ってやろうっていうこと
で、そうそう
そう、じゃあピーチは3人でやることはないんですか、
ね、はないです、
あ、なるほど、
ピーチっていつもどんな風にネタ作ってんの、
もう今みんなそれぞれ多分書いてくるんだと思うけど、うちらのチームはとりあえず私ともう2人が芸人さんなのね、
うん、
でコンビの芸人さん、
あ、なるほど、
なの、
うん、
でまあ同期なんだってバネさんと、でだからみんなで結構ネタ出ししましょうかみたいな感じで、うちも割とするじゃないですか、
うん、
でどういうネタがストックがあるみたいな、やっぱり芸人さんとかいっぱいあって結構出して、うん、これなかなか実現できなかったんだけどみたいな、こういうのがあるよっていろいろ、でバネさんもそう 何本か出してきて、まあ、今までやろうと思ったけど、まあ、やってないやつみたいな、で私もなんかこういうの面白いって最近思ったんだけどみたいな、うん、って言ってなんかみんなそれぞれ1個ずつぐらい採用になって、4本か5本かぐらい、1チーム20分から25分ぐらいの持ち時間なので、その中でまあ短編4本か5本ぐらいやろうかみたいな感じで、今3回目かな、昨日顔合わせでそのネタを出して、そうそうそうやるんですよ、なんか嬉しいですね、で私はもうそのこんなん気になってます最近私って言ったやつを出して、
はい、
芸人さんの人にそれを書いてきてもらうみたいな、
もう書いてきてもらったんですか、
まだ書いてないらしいんだけど、うん、なんか結構長編になりそうだなそれはみたいな、その中でもだからちょっと楽しみ、いいですね、コントがなんかね、
ね、局長コント好きですからね、
そうそうそうそう、みんな熱いよコントの話しだしたら、
うん、
いろんなバナナマンの DVD とか焼いてきてもらって、うんうん、借りたりとかして、
み
たいな、そうなんですよ、普段はね吉本の芸人さんなんで、ライブが多いのでなかなか時間帯が合わないから朝集まったりとかするけど、朝からなかなか脳みそ回らないよねみたいな感じで稽古やっております、はい、1日しかないので、で全部で70席80、まあ頑張りゃ90みたいな場所なので、でワンドリンク付きでもお酒飲みながら見れるという、あとそこもカレーが美味しいっていう有名で、食べたことありますか、富士さん、
サラバ東京行ったことない、
あ、そうなんですね、 そのカレーも食べに来てくださいという感じですね。
10月5日金曜日、
はい、ぜひ見に来て
夜ですかね。
はい、そうです、19時からです、う
ん、19時から
です、ね、はい、ぜひお願いします、
はい、ありがとうございます。続きまして、
はい、
我らが局長、
はい、
前田由里子、
はい、
これなんですか、一撃屋運動会ですかね、
はい、そうなんですよ。10月14日に運動会がね、大阪の森口のところで、
地元に近いですよね。
そうなんですよ、やるって言って、私その前の日から名古屋入りなんですよ、13日で行ったら速攻次の日からみんないなくなるみたいな、えみたいなって。
別に運動会しに行くわけじゃない
ん
でしょ。
運動会、名古屋に、名古屋の人たちは運動会しに大阪に行くんですよ。だから私が名古屋に行ったら、名古屋の人たちはみんな運動会しに次の日大阪に行っちゃうから、うん、私一人で名古屋にいるみたいなことになっちゃうから寂しいから、じゃあ私も一緒に運動会行こうって言って大阪に、どうせだったら、
まあだから前提としては奇妙の家族の稽古に行く
ってこと、稽古に行く、稽古、そうそうそう、
その流れで行く
っていう、流れで行って、まあ、次の日とかに帰ってきてまた夜から名古屋で稽古するみたいな感じなんですけど、でまあどうせだったら参加しちゃおうかなっていう、なんか4団体参加するみたいで、
へー、
なんか全然どうなんのか分かんないし、チケットも割とすぐ販売しちゃったんじゃないかな、50席かなんか、でまあ一撃屋さんが人気者ですからね、
はいはい、
そこで、まあ、大阪でも公演するんで、うん、宣伝がてら行こうかな、
半崎がね、
うん、ただ全然私は運動音痴なんで足引っ張りそうだなと思いながら。
あ、苦手ですか、局長。
そうなんですよね、 50m 走とか11秒台ぐらいめちゃくちゃ遅かった。
お、意外な。
そうなんです、しかも高校1年生の時っていう、しかもテニス部だったんです、その時バリバリの。
あれ、それもあんまり、そうなんですね、演劇部で。
演劇部ではなかったんです、高校の時は。
あ、そっか、バンドをやってたんですね。
そうそうそうそう、テニス部とバンド、まあ、テニス部やめて軽音部なんですけど、まあ、全然運動とかしてないんで、玉入れとかがあればいいなって思ってます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、頑張ってきます。
はい、応援
します。またツイッターとかでね、いろいろアップすると思うので見てください。はい、
そして続きまして、
はい、
我ら局長、
はい、
前田由里子、
は
い、演劇組織奇妙の半崎という作品ですね、こちら出演されます、
はい、
日程11月1日木曜日から11月4日日曜日、場所は、なんと名古屋東文化小劇場、
うん、
そして12月8日土曜から9日日曜、これは、大阪のインディペンデントシアターセカンド、
はい、でやります。で、クラウドファンディングの20万円が、目標が、はい、まず達成しました。
はいはい、ということは
で次90万円が次の目標なんで、それがたまれば東京公演、
ね、
なので引き続きよろしくお願いしますと、あとチラシも完成して、なんかどんどん名古屋の人たちが手に取って、かわいいかわいいとか、かっこいいかっこいいって言ってくれてるみたいで、
は
い、
以前こちらも言いましたもんね、なんか、うん、名古屋で局長どんなメイクしたかって言って、あれでしたね、発表されたあれ、
あ、そうそうそうそうそう、あれ自分でメイクして、
あ、自分で、
自分で髪の毛も全部やって、こんな感じでっていう
言われた
の、なんか宮谷くんが、座長が絵描いてて、
はい、
でこんな感じのメイクしてくださいって言われて、それを自分でやったっていうね、
へ、
感じがあれでございます。
すごい、また
普段と全然違う感じで、うん、そうなんですよ。でこのクラウドファンディングの20万円の使い方がいいなと思ったのが、うん、その子育て支援みたいな感じで、
は
い、その
あ、託児サービス、
託児サービスを、まあ、名古屋だけなんですけど、今回はその劇団員が結構子供持ちが多いんだって、3人ぐらいもいるらしくって、はいはい、そのこともあるし、まあうちらの同世代って、うちの劇団でもまだ誰も結婚してないですけど、
うん、
もう子持ち多いじゃないですか、
うん、
友達、
うん、
だから見に来てよって言っても子供おるから行かれへん、しかも子供も預けれるような大きさじゃないと、うん、まだちっちゃい、
はいはい、たまに聞きますね、
まあ、このぐらいの年代はそうやん、だからそれにお金を割くみたいで、
うん、
それはとても素敵だなって、
はいはい、
今後なんか取り入れたいなって思うぐらい、うん、なんかアガリスクもやってほしいなって思うぐらいの、うん、
たまに東京でもあれだよね、その劇場によってとか
星のホールとかでやって
ます、
できるスペースがねあるところでは、
うん、
そうそうそうということなんですよ、はい、ということで引き続き応援お願いします。
はい、
はい、
劇団員の外部出演は以上で、
はい、
アガリスクエンターテインメントの本公演のが来年ですね、
はい、
ございまして、第26回公演我が家の最終的解決、
うん、
こちらが2019年1月25日金曜日から1月29日火曜日まで、場所が恵比寿のエコー劇場で行います。
はい、こちらは続報何かありますかね。
続報ね、このなんだろうね、
まだ特には
大体決まってるけど、どのタイミングで言うか決めてなかったりとか、
あ、でもこの間なんか稽古やって、結構台本について
あ、まあ、そうですね、
話し合いはだいぶなんか変わりそうな感じの
ね、でもなんかずっとさだいぶ変わりそうとしか言ってない。
ぼんやり
と。
チケットの発売の方が、11月。
12月1日です。
あ、そうそうそう。
これも言ってたっけ？
ごめんなさい。
言ってなかったっけ？
これも、
まあ、別に言っちゃってもいいよね。うん、12月1日です。
なので
予定して
る。待っててねっていう感じですけどね。はい、だいぶ変わりそうなんで。
そうです。
はい。
いろいろやりますね。
はい。
はい、
ということですね、ちょっと長くなりましたけども、はい、
以上がアガリスク近況報告書でした。
はい、続きまして、
続きましていきますか。
はい、
我こそははがき職人のコーナー、
はい、
ラジオといえばはがき職人、リスナーの方にちょっとはがき職人になって、
うん、
ネタを書いてもらおうじゃないかというこのコーナーになっております。
はい、
前回の下北沢歓喜三昧の方で、ボックス出しまして、そこになんかネタがいろいろまだまだ集まっているということで、
はい、
ちょっと発表していきましょう局長。
はい、今回はね、もうみんなざわざわなんかしてたので、私が問題を読んで、
お題の方もね、これアガリスク検定入門編という
なんで、それを2人に答えてもらうと、
はい、
まあ、即答できる答えもあるとは思いますけど、
はい、
まあ、考えてね、
はい、
言ってほしいかなと。
よろしくお願いします。
ラジオネーム、これはちょっとないです。
はい、
問題、
はい、
時をかける稽古場に出てくる台本の遅い劇団名な団体の名前は。
第63小隊。
はい、正解。も書いてる人がいるから聞いて
もない。いや、俺聞いてももちろん聞いてますけど、数字がちょっとやばいかなと思っちゃった。
あ、まあそうね。
あ、危ない危ない。そっか
そっか、ね、
はい、これってお客さんみんな知ってるかというと、うん、結構レベル高い問題かもしれないですよ ね、 ね、
まあね、
多分あの時に感激三昧ってずっと流れてたから、 DVD が。
あ、そうかそうか、
仕掛けのそれを見て
もらったいい問題ですね、
うん、やつですね。はい、これ63にした由来とかあるんですか。
ね、なんでだっけ。元モデルは国道58号線です
よ、うん、だから58、は
い、なんか5足したんじゃない。
なんで5足したんや。
違う、思い出しました。確か2014年の初演の段階で、
うんうんうん、
初演の段階の時の設定した年齢、
うん、
特に主要劇団主要、
は
いはいはい、第63小隊の主要メンバーの年齢を設定したんだよ、
うん、
それが確かちょうど昭和63年に当たるなっていうことになったから、それにしたな気がする。
だからそいつらは63年チームで結成したから第63小隊ってことか。なるほどね、
確かそれだった。
たちがつけたってことか。
これは ね、
ね、
はい、アガリスクファンなら嬉しい情報
です、ね、嬉しい情報聞きました。
僕も嬉しいですね、
はい、続きまし て、
続きまして
問題、
はい、
アガリスク劇団員の中で最年長の矢吹ジャンプと最年少の榎並ゆきは何歳差でしょうか。
はい、
はい、
18。
正解。
はい、わかります。あ、実は僕がちょうど間なんですよ。
ほう、
ああそうだ、
ゆきちゃんから9歳上でジャンプさん
の、
はい、あのお父さんをください時の、
うんうんうん、
なんか3人でやったからこんな話をしたりして、
それでちょっと真ん中
再現の2013の時にダブルスコアだったっての覚えてる、
はいはいはい、
その時に覚えてる。
なるほどね、これいい問題、
うん、いい問題ですか、
ね、いい問題ですね。
すごい詳しい方いらっしゃいますね、
ね。これ次、穴に住む変態エージェントさんから、
はい
はい、問題です。猫杉さんの本名は
高田守。
本人だもん、本人だもん、わかるわ、
はい、
そうね、結構説明なしに猫杉さん猫杉さんって時かけで本名高田守ですって言ってるけど、ね、なんで猫杉さんなんだろうってこと言ってないもんね。
まあ大学の落語研究会の前座名という、
うん、そうそうそうっていう
話なんです、ね、
そう、入門の、まあ、でも
入門なのかな、
入門なのかな、
だからそれが本当かっていうのは我々
いやいやいや、そこは嘘はつかないですよ。そこは嘘はつかないですよ。
だって別にね、うん、戸籍とかも出したことないから。
そっか、
そこされてい
やいやいや、
我々は知り得
ない。なんか
いやいやいやいやいや、
またまたもう変なことになっちゃう
ね、 ね、現実的なあれも守ってほしいもんですけどね。
最近はしっかり守ってます、道路交通法の
道路交通法守ってほしいです。からもう一問あります。
あ、ありますか。行きますか。
中級と書かれてあります。
おお、勝手に中級を、
はい、はい、ということで、
はいはい、
問題、
はい、
内言2013と内言全国版では3人キャストが変わっていますが、その3人はどの役でしょうか。
これはだってこれ中級なの。
わかんないけど中級でしょ。アガリスク、うん、中級でしょ。え、何、上級、
3人か、変わってるね、
うん、
確かに変わってる。
ああ、どう、
登場人物3つってことだよね。
そうそう、
おバカ屋敷、
はい、
土佐回り、
いやいやいや、
あ、じゃ
13と全国版だから、
13と全国版
いいですか。おバカ屋 屋敷アイスクリスマス課長風
月、はい、ね、そうです、そうです、これ全然入門編だと思いでしたか。
これは入門でしょ
う。ああ、そうなんですか。入門のレベル高いね。
そうなのかな。
だってね、初めて見た人とか1回しか見てない人、ケプラボ版しか見てないみたいな人とかも、
はいはい、もういろんなバージョンありますからね。
これは割と中級だと思います。
上級編とかって何なんだろうね、これね。
ね、今後上級編やって
ちょっと楽しみですね。上級編欲しいですね。
究極難しいと思う。
こちらが分からないぐらいの。
そう
ね、今まで視聴者内見のステージ数とかね。ああ
、分からん、分からん。
他でやってくれたのがそろそろ数えるのがしんどくなってきたから、
うん、そうですね、
そうですね。いや、楽しみです。上級編ちょっとお待ちしてますね、ま
あ、上級編はあれですよ、千葉時代とかまで掘るっていう。
ああ、いいですね。
誰も知らないよっていう。
じゃあ今日はこの辺にしておきましょうか、はい、まだね、
ありますからね。
これをまた次回ということで、
これちょっと中級編上級編お願いします。
はい、
宛先の方が agk.hagaki@gmail.com agk.hagaki@gmail.com、 はがきは HAGAKI です、メールの方でうちはうちつく、受け付けておるというわけでございます、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで次回の放送はいつでしょうか。
次回が、10月の10日水曜日ですね。
お
う、はい、
はい、
そんな感じですね。あっという間でしたか。
あっという間ですね。
はい、
はい、何か言い忘れたことはありませんか。どうですか、新居は。タコパ、タコパやったんでしょ。
新居はまあ、まあまあ快適。
これ椅子さ2つしかないけど5人でたこ焼きパーティーは、これ立食形式
で。立食形式でやりました。
5人入ったんだって。
そうそうそう。
入れるけどね、椅子がないからね。ま
あ、なんていう、家をなるべくそのファミレスのソファーぐらいの、うん、感覚に保とうと思っていて、
それは
なんていうの、その外でさ、
うん、
台本書いたりとかさ、
うんうん、
するぐらいの感覚に常にキープしておいて、
うん、
それしかしないみたいなところにキープしようと思っているので、
なるほど、そこの
全然余談も余談で知らんがなっていう。
で、気になる、どっちのが比率高いですか、自宅とファミレスで書く割。
外で書く、気分転換で外で書いても結局進まないから、
あ、
そうなんだかんだ言って家だよね。
の方が、ああ、そうなんだ。
うん、
へえ、
そうか、
分かんなかったですね。
じゃあ今からまた台本書くということなので、
いや本当ですね、ちょっとお邪魔しております、
はい、
ここは切って良いでしょう。
はい、そろそろお休みの時間が近づいてまいりました。
前田コーダー、あだコーダー言っております。おやすみなさい、さようなら、
寝ろい。